賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の22回目、大腸腫瘍に対する内視鏡治療と題して、広島大学消化器内科教授岡志郎さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学医学部附属病院消化器内科教授藤代光弘さんです。
本日は大腸腫瘍の内視鏡治療につきまして、広島大学消化器内科教授であられます岡志郎先生からお話を伺いたいと思います。岡先生、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
岡先生、大腸腫瘍っていうのは増えているんでしょうか？
はい、大腸腫瘍はですね、今現在どんどん増えております。で、良性から、悪性ありますけど、特に大腸がんということになると思うんですけども、大腸がんに関してはですね、罹患率ですね、それから死亡数とも増加傾向にありまして、特に75歳以上の高齢者でですね、その比率が増えております。
大腸がんのリスクってどんなものがあるんでしょう？
はい、今分かっているものはですね、まず一番は年齢です。50歳以上。それから高カロリーの摂取や肥満。それから大腸がんの家族歴ですね。お父さんとかお母さんに大腸がんがある方。それから、過量のアルコール。それと喫煙というものが分かっております。逆にですね、抑制というか抑えるものとしてはですね、適度な運動とか、食物繊維を摂るということが今分かっております。
そうしますと、日常生活を改めると大腸がんになりにくくなるって、そんな感じでしょうか？
そうですね。はい。
大腸がん、もしくは大腸腫瘍をどうやって見つけていくかっていうことに関しては、どうしたらよろしいんでしょう？
はい。今、日本ではですね、大腸がん検診ということで、便潜血の2日法ということで行われております。で、2日間、検査をしてですね、1日でも陽性が出た場合は、2次検査ということで、現在、大腸の内視鏡検査というのが、第一選択というふうになっております。
昔はバリウム検査も結構やられてたと思うんですが、今は大腸内視鏡検査なんですね。
はい、そうですね。やはり小さな病変とかはバリウムでは見つかりにくいことが多いので、もう大腸内視鏡検査が第一選択というふうになっております。
ただやっぱり大腸内視鏡は特に高齢者の方なんかもそうですね、女性の方もお尻を見せたくないとかいうことで毛嫌いされる方もいますし、大腸検査は辛いっていうことも、よく聞くんですけれども、最近の検査の状況っていうのはどんな感じなんでしょうか？
はい、大腸内視鏡もですね、だんだん毎年改良しておりまして、細くて入りやすいような内視鏡もありますし、あと痛みの感じ方というのは人によってかなり異なりますので、静脈注射でですね、痛みを感じないような形にして、検査をすることで、その人の希望に応じた、内視鏡検査を選択できるようになっています。また女性で恥ずかしいという方に関しましては、今女性の大腸内視鏡医ですね、もう増えておりますので、その辺も考慮して病院で検査を受けられたらいいんじゃないかなと思っております。
女性で大腸内視鏡検査をされる先生も増えてるんですね。
そうですね。
いいことを聞きました。
はい。
はい。続きまして、内視鏡診断の進歩について伺いたいと思うんですけれども、今、内視鏡診断っていうのはどのような感じでしょうか？
はい。これまでの普通の、いわゆる、通常内視鏡というんですけど、普通に見えてる内視鏡だけではなくてですね、色を巻く色素内視鏡やですね、特殊な光を当てて、病変を見やすくするような画像強調内視鏡、それ最近はですね、AI、内視鏡で病変をですね、拾い上げてくれるようなものもありますし、 人によってはですね、大腸用のカプセルとか、あと CT コロノグラフィーですね、CT を使った検査、まあ、こういうかなりバリエーションが増えておりますので、そういう形で適切な、まあ、適宜ですね、希望に応じた検査を受けれるような体制になっていると思います。
その AI の検査なんかは今かなり普及してきてるんでしょうか。
はい、まだ全国的にどの病院でもということではないですけども、まあ、先進的な施設に関しましては徐々にですね、今広がっているという状況であります。
内視鏡を使って観察をすると、大体これが良性なのか悪性なのかっていうのは区別がつくんでしょうか。
はい。先ほどのですね、色素や画像強調内視鏡に加えまして、現在約80倍ぐらいですかね、拡大内視鏡という検査がありまして、要は病変の表面の構造やですね、血管を見て、診断する診断学が、確立しておりますので、組み合わせることでですね、まあ、良性なのか悪性なのかとかですね、まあ、腫瘍なのか非腫瘍なのか、まあ、そういうことが一目瞭然というような状況になっております。
胃カメラの時とかはこう組織を取ったりして診断待ってるっていうような時間があったりするんですけれども、大腸の場合はそういう組織を取る生検というのは今はもうなされないんでしょうか。
はい、ありがとうございます。今お話ししましたように、いろいろなですね、診断の方法を組み合わせることでですね、95% ぐらいはですね、内視鏡で診断がつきます。ですけど、迷うような病変とか、あるいは進行癌でどうしても手術を前提にした場合ですね、この場合は生検といって組織を取るケースはございます。基本的にはその生検というのはしないケースが増えているという状況です。
その生検をしないケースが増えているというのはどういう理由からでしょうか。なんか組織を、はい、しっかりと取ったりして診断つけてほしいなっていうのが患者さんの立場かなと思うんですが、
ある程度の大きさの病変になるとですね、取る病変のその生検を取る場所で結果が異なってきます。要はそのポリープの中のその腫瘍がですね、いろんな顔つきがあるんですけども、一様ではないということが多いので、まあ、どこを取るかということで、まあ、診断が、ブレることもありますし、あと最近高血栓薬といって脳梗塞とか心筋梗塞とかですね、まあ、心臓の病気などで後に血をサラサラにするような薬を飲まれているケースも多いかと思いますけども、まあ、そういう方も増えている状況で、できるだけ不要な生検は避けるという方向に今なっております。
なるほど。その内視鏡で切除するときにちょっと邪魔しちゃったりとか、そういうこともあるんですかね。
そうですね。はい。平べったい病変の場合ですね、組織を取ると、そこが引きつれたような状態になって、治療するときの、まあ、上手に取れないというケースがありますので、まあ、その辺も含めて、生検はあまり、大腸に関しては、しないという方向性になっているということですね。
はい、ありがとうございました。それではここから内視鏡治療のお話を伺いたいと思いますが、いろいろな切除法が今出てきているっていうふうに伺ってますが、説明をいただけますか。
はい、内視鏡の治療はですね、かなり多様なんですけども、一般的なのはポリペクトミーといって、はい、ポリープに対して金属の輪ですね、スネアというので切るような方法が、基本なんですけど、それに加えて極中といってですね、液体をですね、病変の下に打ってぷくっと膨らませてから取ったり、あと剥ぎ取るようなですね、方法とか、まあ最近は極中の代わりに水で浸してですね、で取るような方法とか、まあこれ患者さんの状況とか、病変の大きさや形、それから場所ですね、あと術前診断でまあ癌の可能性があるとかないとかですね、その辺を含めて内視鏡をする先生が今選択しているというような状況です。
例えば1センチくらいの小さいポリープだったらどんな治療法が行われるんでしょう。
はい、ありがとうございます。1センチぐらいの病変で、良性の場合はですね、はい、コールドポリペクトミー、要は電流を流さずに切る方法が、まあ、最近増えてますし、あとは先ほど言いました水に浸して行うような EMR というんです、内視鏡的粘膜切除術というんですけども、アンダーウォーター EMR という、まあ、名前になってますけども、そういう方法を使うケースが多いですね。
その ESD っていうのもかなり現在は行われるようになっていると伺ってますけど、適用はどんな病変なんでしょうか。
はい、ESD はですね、基本的にはがんを疑われるような、まあ、病変で、まあ、2センチを超えるような病変というのが適用になっていきます。あとはひだにまたがっているような病変とか、局中をしてもですね、浮きが悪いような病変、こういうものが ESD の適用となっております。
内視鏡治療の成功率みたいなものはどんな感じなんでしょう。
はい、まあ、これ施設によって多少ばらつきはありますけども、はい、基本的な、まあ、標準的な病変であればほぼ 100% 近く一括というんですが、きれいに取ることができると思いますけども、やはりかなり大きな病変とかですね、浮きが悪い病変とか、そういうものに関してはですね、まだ完全にその 100% というところまでは行ってないというような状況ですね。はい。
わかりました。緊急で手術になってしまうとか、そんなことはあるんでしょうか。
はい。穿孔といって、はい、腸に穴が開いたりするケースで、通常はクリップとかを使ってですね、その穴を塞ぐことができれば問題ないんですけども、きれいに塞がらなかった場合とか、あるいは途中でまあ治療を中断したりするようなまあケースがあると思うんですが、そういう場合はまあ緊急で手術になるケースもございます。ただ頻度は年々減っておりますので、まあ、これは内視鏡治療の主義がですね、徐々にこうより安全にできるようないろいろなですね、デバイス器具がまあ今普及していることが原因だというふうに考えております。う
ん、やはり腕のいい先生に素晴らしい施設で内視鏡治療を受けたいなと思うのが患者さんの立場だと思うんですが、どういうところを参考に病院を選べばよろしいでしょうか。
そうですね、一つはやっぱりホームページとかにも書いてあると思いますけども、やっぱり治療件数とか、まあ、検査の件数ですね、そういうところが一つ参考になるかと思いますし、まあ、やはりある総合病院というのが、やはりそういう難しい病院に関してはですね、やはり選ばれた方がいいかもしれませんね。はい、うん、
外科の先生がやっぱりしっかりしている施設も重要でしょうかね。
おっしゃる通りですね。内視鏡で切除してですね、まあ、良性の場合は問題ないんですけども、癌で、まあ、浸潤癌って言うんですけども、うん、リンパ節に転移が、リスクがあるような病変に関しては、追加で外科の手術になるケースも多々ありますし、先ほど言いましたように、緊急で手術になるケースもございますので、まあ、そういう場合はやはり外科の、しっかりしたところでですね、治療を受けるというのは大事なことだと思います。
はい、岡先生、本日は大腸腫瘍、大腸がんに関しまして、詳しく教えていただきまして、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズ消化管疾患治療の最新情報の22回目、大腸腫瘍に対する内視鏡治療と題して、広島大学消化器内科教授岡志郎さんにお話しいただきました。聞き手は、東京大学医学部附属病院消化器内科教授、藤代光弘さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました、杏林シンポジア。来週をどうぞお楽しみに。